FM Fuji. Good day.
いろいろ山川真紀がお送りしています。 FM 富士グッデイ水曜日、ここからは甲府いろいろの時間です。今年は武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年、そして2年後の2021年には武田信玄公の生誕から500年という歴史的な節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックです。さて、毎月最終週はスタジオを飛び出して取材に出かけております。このコーナー、今月は甲府市中心街の路地横丁オリンピック通りにあるお店、山吹2号店にお邪魔しています。なんかこの時間、今オンエアはですね、朝だと思うんですけど、午前中だと思うんですけど、ちょっと今の時間は太陽も沈みまして、これからお酒でも飲んでみますか、あ、ちょっと懐かしいこの雰囲気という、そういう場所を歩いてやってきました。で、お店山吹2号店開けてみますと、この方がいらっしゃいました。お話をお伺いしたいと思います。宮坂舞さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと入ってきた時、なんて言うでしょう、最初道迷いそうだったんですよ。このオリンピック通りがなかなか見つけられなくて。
そうですね、地元の方でもこの中心街を慣れていらっしゃらないとなかなかたどり着けない形になってますね。
そうなんですね、私が普段山梨に住んでないからかと思ったんですけど、そうでもないんですね。
そうなんですよ、山梨の方でも中には迷う方もいらっしゃいます。
このあえて言いますけども、細い通りっていうんですか、
はい、
情緒がありますよね。
そうですね、
ここ一回来ると癖になるって話は聞いてたんですけど、分かるような気がします。
ありがとうございます。
いろいろとお話をお伺いしますけど、まず、
はい、
ここ路地横丁なんですよね。
はい、そうなんです。
横丁っていうのは表通りと裏通りを結んでいる横に入った通りのことを横丁と言うんだそうです。スタッフが調べてくれました、
はい。こちらのオリンピック通りに関しましては、うん、東京オリンピックが開催された昭和39年にできたことからオリンピック通りと名付けられて、一番多い時ですね、バブル期にはですね、50から60店舗もこの通りには実際ありました。バブル崩壊後は本当だんだん減っていってしまって、一時期は本当5軒ほどに減ってしまったんですけれども、うんうん、その後ですね、このノスタルジックな情緒ある通りに対してですね、レトロ感がいい味のある路地裏っていうことで、県外からもですね、ファンが増えまして、現在は、居酒屋やスナックなど15店舗ほどが営業しておりまして、いろんな方が訪れていただいております。
まあ、本当に昔からやっている居酒屋さんもあれば、
はいはい、
今時の
そうですね、
綺麗なお姉さんがいらっしゃるバーもありということで、はい、いろんなタイプのお店があります。
はい、
今日お話をお伺いしている宮坂舞さんは、私今日お会いしてびっくりしたんですけど、このオリンピック通りが結構歴史があるので、はい、もう少しアダルティーな方がいらっしゃるのかなと思ってたんです。
そうですよね、びっくりしましたよね。
お若いべっぴんさんなんです。
いえ、
そんな宮坂さん、どちらのご出身なんですか？
私は笛吹市の出身になります。
はい、
この甲府っていう町はですね、祖母の家が甲府市の中央にありまして、うん、甲府の中心街、まあ、この通りも含めですね、この全域は小さい頃から遊んでいた場所だったので、すごい馴染み深い場所ですね。
うん、あ、じゃあ小さい時からもう笛吹市から遊びに来てたということですね。
はい、
で、今日こちらに来ているお店の名前が山吹2号店なんですが、2号店ということは1号店があるんですか？
そうですね、1号店というより通称は本店というふうに皆さん、はい、おっしゃってくださってるんですけれども、実はですね、2号店の斜め前に、あったんですけれども、うん、現在はですね、ちょっと閉店を10月の方にさせていただきまして、おばのお店になってたんですけれども、
今こちらも山吹はこちらのお店だけということですけども、はい、引き続き2号店という名前をつけたままやっていかれるということですね。
そうですね、小さい頃から本当におばの姿を見て、いつか自分もお店をやりたいとずっと思っていて、で、自分のお店をね、2号店を外してしまうと 本当におばがいたっていう証拠がなくなってしまうのが自分の中でちょっと許せなくて、それで未だにずっとこれからも2号店という名前のまま行きたいなと思ってます。
やっぱりそのおばさまへの思いもありますよね。
そうですね。
そのおばさまがやってらっしゃった山吹ってお店は、はい、まあ、そちらにもたくさんのお客さんがいてらっしゃったと思うんですけど、はい、こちらにもいらっしゃってるわけですよね。
そうですね。おばから引き継いだ味メニューもありますので、そちらを食べたい方は足を運んでいただいたりもしています。
どんなメニューがあるんですか？
そうですね、一番人気がですね、山芋の明太子ステーキ。
美味しそう
ちょっとしたふわふわとした、はい、山芋のステーキっていうと輪切りの、ね、ステーキを想像されると思うんですけど、どっちかっていうとお好み焼きとかそちらに近い感じで、うん、結構ボリューミーでお腹にもたまる一品となっております。
はい、その他食べ物もまだあるんですよね。いろいろおでんもこの時期あります。
そうですね、
メニューを見てましたら、
はい、
あと私気になったのは、はい、餃子があると聞きました。
あ、そうですね、餃子はですね、手作り餃子ということで、おばのこれもこだわりをそのまま引き継いでいるんですけれども、うん、オーダーを受けてからすべての具材を刻むとこからスタートしまして、そして包んでお焼きするっていう形ですね。
そうなんですね、はい、まあ、そんな山吹2号店のオーナーですね。
そうですね、
はい、宮坂舞さんに今日お話お伺いしてますけども、
はい、
山吹2号店だけではなく、ここオリンピック通りには全部で15店舗ほどお店があるというお話でしたけども、
はい、
この度聞きました、はい、この横丁の歴史やお店を知ることができる冊子を宮坂さんがお作りになられたということなんですが、こちらの説明していただけますか？
はい、55年の記念冊子ということで、この横丁の歴史やお店を知ることができる冊子を作ったんですけれども、うん、通りの名前が付けられてから、ちょうど今年で55周年を迎えるにあたって、
はい、
まあ、何かできたら面白いなと思って、まあ、常連さんとの、ね、お話がきっかけだったんですけれども、うん、最初は通り の昔の写真なんかを現在の写真と合わせて3点ぐらいを、うん、お店の外壁に飾れればいいかななんて思っていたんですけれども、
はい、
その写真を探すために商工会議所の方に相談に行ったんですね、
うんうん、
それならせっかくだから記念冊子を作ったりしてもっと PR しようっていうアドバイスを受けまして、今回作成するということに至りました。
簡単にね、人は作れと言いますが、
はい、
今日ね、手元にあるんですけど、これ立派な冊子なんですよ。これオリンピック通り物語と、最初はこれモノクロですよね。これは、はい、いつの時代なんでしょう、この表紙を飾られている。
これはですね、この通りができた時と同じ、通りとともに歴史を刻んできた名店の草笛さんのオープンした当時のお写真で、うん、なので昭和39年頃の写真になります。
そうなんですね。そこから始まって、はいはい、オリンピック通りの奇跡、
はい、
これまでの歴史もありますし、はい、でお店の、
はい、
ね、それぞれのお店のことを、
ね、
どういうメニューを食べられるか、はい、あと写真も載ってますカラーです、はい、いや、ただただ写真を見ていて、その懐かしい写真、はい、来たことがない場所なのに、はい、こんな写真って一体どこにあったんですか？
これはですね、もう本当に大変で、あちこちに電話をかけましたし、うん、市の支援を受けていたり、商工会議所さん、あと商店街連盟の方にも協力してもらって、うん、写真や資料を集めたんですけれども、はい、それ以外にもテレビ局の方、あと新聞社の方に連絡をしたり、あと市内の写真を撮ってるプロだったり、アマチュアの、ね、プロカメラマンの方ですね、はい、にも連絡をしたり、県や市の図書館にも行って、もう片っ端から探させていただいて、それでもまあ自分の思ったよりは少なかったんですけれども、
いや、大変なご苦労だったと思いますよ、だって写真集めってね、結構今持ってない方多かったりしますから
そうですね、ちょうどこの39年からですね、うん、バブルに差し掛かるまでの間ですね、うん、の写真がですね、まだ写真を撮って楽しむだったり、今みたいな携帯でしょっちゅう撮るみたいな習慣っていうのがなかったので、うんうん、本当に写真が残ってなくてですね、うん、表通りとか大きい通りの、ね、写真はすごいいっぱいあったんですけれども、うん、全然なかったので、本当にどうしたものかと途中で心をくじけることが多々あったんですけれども、
あの面白いなと思ったのがオリンピック通りって最初 M なかったんですね、はい、そうですね、の綴りが
そうなんですよ M です ね、
ねカタカナはオリンピック通りってちゃんと書かれてるんですけど、はい、その上に書かれている英語の文字が、
はい、
M が抜けていて OLYPIC になってたりして、でもその看板も今も現在そのままであ
るんですよね。そうなんですよ、実はあの昭和の時代のですね、あのローマ字英語表記っていうのがスペルミスが結構多かったようで、
うん、
で面白いからこれは取っとこうって言って、表の通りから入る入り口の看板はその M がないオリンピック通りになってるんですね。で裏に関しましては、裏口に抜けるところはですね、平成の最後の時ぐらいですかね、うん、にあのこのオリンピック通りの、店主の皆様と協力してですね、お金を出し合って新しく綺麗なものに変えたので M があるっていう形で、なので通りを歩くだけでも看板だけでもですね、昭和から平成に抜けるっていう流れが一応できております。
素敵ですよね。そんな写真もこの写真載ってますし、そして、はい、さっきおっしゃってた宮坂さんが写真集めるの大変だったっていう冊子に載ってない写真も通りに飾られてますよね、はい、パネルにとして。
そうなんですよ、パネルの方もですね大変好評いただいておりまして、うん、もうパネルの前で、あこの人知ってるだとか、うんうん、皆さんあの足を止めて見ていただいて、あの思い描いてた理想の姿が今見受けられるので、すごい作ってよかったなと思っております、
ね、大変な思いしてお作りになったこの記念誌といえばいいですかね。
そうですね、はい、
これはどこに行けば手に入るんですか。
はい、こちらはですね、あの記念誌ということで限定で作っていまして、限定で300冊制作しまして、このオリンピック通りにあります各店舗の方には置かせていただいているんですけれども、閲覧のみという形にさせていただいております。
はい、
あとこの中心街にあります、ビジネスホテルさんなどにもですね、あと協力店のテナントさんにも置かせていただいているので、ぜひねオリンピック通りに来ていただければ確実にご覧になることができると思います。
はい、であとパネル写真も今年までですか。は
い、そうなんですよ、一応年末までっていうあの展示予定になってますね。
ここに来ないとどちらも見ることができませんし、
はい、そうです、
はい、オリンピック通りに来ないと宮坂舞さんにも会えません。
そうですね、
わかりました。最後になりますけども、ここでリスナーの皆さんに宮坂さんからメッセージ何かいただけますか。
はい、はい、ちょっと横丁に入るのが怖いななんて思う方もいらっしゃると思うんですけれども、昭和のねいい古き良き時代が残ったこの通りにですね、皆さんぜひ足を運んでいただきまして、いろんな楽しいお店ありますので、ぜひ一度物は試しに遊びに来ていただければと思います。
今週は路地横丁オリンピック通りにあるお店、山吹2号店の宮坂舞さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。なお次回の甲府いろいろは来年1月の放送となります。来週からこの時間は甲府の暮らし方をお送りします。そちらもお楽しみに。 FM Fuji83.0 and 78.6 and 80.5.